長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろとお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、年が変わってすぐですね。
そうですね、はい、大変なね、災害が発生しましたですね。
登米市でもそちらに関連していろいろと被災地支援をすでに行っているところということで、詳しく聞かせてください。
まずはその初めに、今回の令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震により犠牲となられた方々に深く哀悼の意を表するとともに、負傷された方、被災された方、そのご家族及び関係の方々には心よりお見舞いを申し上げたいと思います。またこの度の地震によりご自宅を離れ避難所などでの生活を余儀なくされた皆様におかれましては、今のこの非常な事態が一刻も早く収束し平穏な日々に戻られることを心より、記念をさせていただきます。さて、登米市では能登、半島地震による被災地支援のため職員の派遣や支援物資の提供を行っております。まず職員派遣では1月6日に登米市民病院から災害派遣医療チーム5名を石川県能登町に派遣し、患者搬送や看護業務などの医療支援を行いました。それから1月14日から22日までは同じく能登町へ税務課職員を2名派遣し、住家被害認定調査業務などの支援活動を行いました。そして1月20日から24日までは応急給水活動のため石川県珠洲市へ水道施設課職員と観光時協同組合の職員を2名を派遣をいたしました。支援物資の提供については、順序が逆になりますけれども、1月の6日に、宮城県多禄協会登米元吉支部のご協力もいただきながら、1月6日でございますけれども、石川県輪島市へ飲料水やアルファ米、粉ミルクなどをお届けし、1月20日には同じく輪島市に大人用のおむつやウェットタオルなどをお届けをいたしました。また各総合市長市民課の窓口と福祉事務所生活福祉課の窓口に令和6年能登半島地震災害義援金の募金箱を設置をいたしております。集まった義援金は全額日本赤十字社を通して被災都道府県の義援金配分委員会へ送られます。皆様方の温かいご支援をどうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。
はい、お正月の、ね、元日の夕方という、 こう皆さん本当に、ね、のんびりしていらっしゃったような時間帯だったと思うんですけれども、我々も非常に驚きましたもんね。
スマートがボンボンボンボン鳴ったじゃないですか。やっぱり何度も鳴るテレビにもどんどん出るから、やっぱりたまたま元旦だったので、うちの孫たちも先代から、来てたんですけど、本当に怖がりましてね、いやまたこれ大変なことになったなと思いまして、我々も特に13年前そうした思いを味わっておりますので、はい、本当にお気の毒だったなとそういうふうに思っております。
はい、今後もこう要請等があれば、
そうです、はい、それで私自身もなんとか日程を調整して、特に輪島市、この荷物を持っていたと支援物資を持っていたときには副市長を先頭に行っていただいておりますので、はい、今度は私自身が輪島市をお尋ねをして義援金とかそうしたものでお尋ねをしたいなと、そういうふうに思っております。はい、また隣の富山県にいわゆる姉妹都市として入善町という町がありますし、また冒頭上の関係で南都市と、はい、この2つ富山にありますので、この2つの町もお尋ねをしてお見舞いを申し上げに行きたい、そういうふうに思っております。
はい、輪島市からは東日本大震災の、ね、際にもこちらの方にご支援をいただいて、
そうです、義援金もいただいておりますので、
はいはい、ということですね。はい、で、各総合支所市民課の窓口と福祉事務所生活福祉課の窓口に募金箱を設置している、ね、ということですので、ね、は
い、
ぜひ皆さんのご協力をよろしくお願いします。はい、
お願いしたいと思います。
では続きましてなんですが、1月末になってようやく雪が、ね、降ってまいりましたけれども、
そうですね、
はい、寒い日も続いております。そうなると暖房をたくさん使います。
そうですね、はい、本当にそれで市では エネルギー等の価格高騰による市民の経済的負担の軽減を図るため、登米市燃料券を配布をさせていただきます。配布対象者は令和6年1月1日時点で市内に住民登録のある人です。1人当たり3000円分の燃料券を世帯分をまとめて U パックで1月下旬から2月中旬にかけて順次発送をさせていただきます。燃料券は市内の取扱店で灯油、ガソリン、軽油の購入に限り使用できます。なお使用期間は2月15日から5月31日までとなっており、使用期間後は無効となりますので、ぜひご注意いただけますようによろしくお願いをいたします。
はい、1人当たり3000円
かけて、
まあ、世帯分まとめて届くということですね。はい、詳しくは市の公式ホームページに掲載していますのでご覧ください。はい、そして使用期間ね、5月31日
まで、そうですね、これ、はい、しっかり守っていただきたいと思います。
はい、思います。足しにねしていただければということですね。はい、それから話は変わりまして、野菜たっぷり適塩ナトカリレシピコンテストの表彰式が先日行われたんですね。
はい、行わさせていただきました。
はい、
ナトカリレシピコンテストは、市内の小学5、6年生の親子を対象に、親子で適塩を意識し、塩ですね、でバランスの良い食事について知るとともに、地場産野菜について理解を深め、子どもの頃から食に関心を持つ機会とするため実施しているものです。今年で3回目の開催となった本コンテストには28品のレシピの応募があり、その中から入賞レシピ8品が決定をいたしました。最優秀賞を受賞したのは米川小学校5年生及川龍斗さんの生姜でポカポカ野菜たっぷりスープです。おじいさんや近所の人たちが育てた野菜をたくさん食べられるようにと考えたメニューだそうです。入賞作品は2月に学校給食でメニューとして提供し、給食だよりなどでも紹介される予定です。
はい、あ、給食で出るんですね。
出ます。
それは楽しみですね。は
い、多分私も食べに行くんだと思っております。
はい、楽しみです。この生姜でポカポカというのが今の季節にぴったり
です ね、
はいはい、
ね、親子で一生懸命考えて素晴らしいレシピ作っていただきました。
はい、でこの入賞したレシピは市の公式ホームページに掲載しておりますし、あと冊子にして、
そうですね、
道の駅なんかでね、
ぜひそれを参考にお作りになってみるのもよろしいかなと思いますけれども、
はい、
各家庭で、
そうですね、ぜひこちらも親子で一緒に作ってみたりですとかね、はいはい、してください。
どうしても登米市もそうなんですけど、どうしても寒い地方の方々ってどうしても塩分摂取量が昔から多いって言われてますよね。
はい、
特に冬場だと漬物を食べる割合が高くなってくると、どうしても塩分過多になるということがありますので、
はい、
やはりそのナトリウムとカリウムのバランスをうまくとって、特に野菜をいっぱいとってというのは非常にいい、そういうふうに思っております。まあ、これでつい先日も東京の方でちょっと出張で出かけた時にカゴメ、トマトジュースとか野菜ジュースで、はい、あそこにちょっと本社訪問させていただきました。このナトカリの運動などにもいろいろとカゴメさんにもいろいろなご指導いただいておりますので、ご挨拶に伺ってきたところです。
なるほど、はい、そうですね、まあ、塩を減らすっていうのもですけれども、その野菜をたくさん食べることでバランス、
そうです、それでバランスが取れると思います。
はい、いただこうということですのでね、ちょっと野菜を取りにくくなる冬の季節ですけれども、こういったレシピお試しやってみてください。はい、もう一つ子どもたちの話題です。子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクール、こちらの作品が展示されますね。
はい、そうですね、子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクールは、次世代のまちづくりの担い手である子どもたちに新聞作りの活動を通して共同、共に働く、協力して働くについて学ぶ機会を設け、生まれ育った登米市の魅力を再発見しながら地域を愛する心を養い、まちづくりに興味を持ってもらうための取り組みとして実施をしております。今年度からは作品テーマを各学校、またはグループごとに自由に設定してもらい、子どもたちが自分が住んでいる地域の良い点や地域の課題などを身近な生活の中から見つけ、地域の良い点をどう持続させ発展させていくか、また地域の課題を解決するにはどうしたらよいかを考えながら、 すべての人にとって暮らしやすいと思える登米市の未来の姿を想像しながら壁新聞にまとめております。この機会に子どもたちが気づいた登米市の今と子どもたちが考えている登米市の課題や未来についてぜひじっくりとご覧いただきたいと思います。
はい。今年は小学5年生部門に3校から30点、小学6年生部門に10校から43点、合わせて73点の応募がありました。
はい。
で、作品の展示なんですけれども、全73作品の展示は2月2日金曜日から18日日曜日までイオンタウン佐沼店内で行います。ぜひね、ご覧ください。
はい、そうですね。
またその他に入賞8作品の展示をですね、現在は JA 宮城登米本店寄合ホールで30日火曜日まで、
はい、
それから30日の夕方から2月1日までは、市役所南方庁舎1階ロビーで、
はい、
またイオンタウン佐沼での展示が終わった後2月19日から22日までは市役所狭間庁舎1階ロビーでご覧いただくことができますので、
はい、
そうですね、はい、合わせてご覧いただければと思います。
はい、力作は、そうですね、どこかの会場で見ていただくと、うん、楽しいですよ。
そうですね、はい、本当いろんな視点で、
そうなんです、
はい、登米市のことをこう考えている、ね、子どもたちの力作ぞろいですのでぜひご覧ください。はい。さあ、そして、東北フードマラソン&フェスティバル、今年も開催が決定しました。
そうですね、はい、令和6年4月21日日曜日に、東北フードマラソン、2024が長沼フートピア豊鉄の丘公園を会場に開催をされます。同時に登米市のおいしい食べ物が集結する登米フードフェスティバルも開催をいたします。東日本大震災からの復興支援を目的にスタートしたこのマラソン大会は今回で10回目となります。今年はハーフマラソンと親子ランの2種目で令和6年3月24日までインターネットでエントリーを受け付けております。市民の皆さんにはランナーとして参加していただくだけでなく、大会に向けての清掃やエイドステーションなどでのボランティア、コース沿道での温かい声援などで大会を盛り上げていただきます。今年は、10回目の節目となる大会ですので、さらに本フェスティバルを盛り上げていただくよう市民皆さん方のご協力をどうぞよろしくお願いをいたします。
はい、もう10回目になる。
そうですね、
10回続けるってすごいことですよね。
すごいですよね。
今年は4月21日日曜日の開催です。はい、すでにランナーの受付を、
ね、始まってますので、
はい、エントリー始まっておりますので、はい、ぜひ皆さんにもご参加いただきたいということと、その当日ですね、ぜひ会場に来てその応援の方も、
はい
はい、よろしくお願いしたいと思います。さて、ちょっとだけ時間があるんですけれども、ちょっと小耳に挟んだんですが、先日の東北新幹線 の事故の時、市長東京にいらっしゃったということで、
そうなんですね、はい、実は22、23と、東京出張でした。まあ、22日は村井知事を、まあ、先頭にですね、まあ、ほとんど県内の全首長が、まあ、いわゆるその企業誘致のために、うん、プレゼンのために行っておりました。
なるほど。
年に1回は名古屋で、もう一回は東京で、それがたまたま東京の日でした。で、まあ、次の日は今度は、まあ、企業を回ったり、あるいは国会議員会館とかそうした要望活動したりするので、全組長さんこの2日間いたんですね。そうしたらもう全員帰れなくなってしまったという。
皆さんいらっしゃったんですね。
そうです、ほぼ皆さんいらっしゃったと。もし帰れたとすれば多分無理だったと思いますけれども、もしかすると常磐線で急遽なんとか取れれば帰られたか、
う
ん、首長さんもいらっしゃったかと思いますけれども、うん、大変でした。新幹線の切符のキャンセル、うん、次の日の手配、うん、まずホテル、
はい、そうですよね、はい、帰れなくなった人たくさんいたでしょうか、
ね、そうなんですよ。もうこういう経験初めてだったので、うん、さあどうする、さあどうする、みんなで、はい、
そうでしたか、うん、皆さんいらっしゃったんですね。
そう、ほぼ、はい、いらっしゃいました。
あの時に何かあったらじゃあ大変だったということですよ。
まあ、今なら笑い話ですけれども、
そうですね、本当にその時に何もなくてよかったなという感じ、
そう思いますね。でも、まあ、我々の場合はもう例えば危機管理の話であれば必ず副市長がそれと兼ねていますので、まあ、それは連絡もすぐ取り合えるし、それはいいんですけれども、
次の日は、まあ、始発からちゃんと動きました、
ね、はい、始発からと動いてくれましたので、もう午前中になんとか帰ってくることができました、
はい
はい、で午後からの行事はなんとか、うん、はい、参加できましたので、
実はその日の午前中にこれを、ね、収録する予定だったので、
はい、申し訳ございませんでした、はい、お忙しいのにすいませんでした。
いえいえ、お疲れ様でございました。ということで、はい、今月もいろいろなお話ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。